おはようございます。お祈りをします。愛する天の父なる神様、皆をあがめて賛美をいたします。今年もいよいよ11月の最後の主の日になりました。今日からイエス様のお誕生を待ち望むアドベントが始まります。本当に世界各地の教会でろうそくが灯され、そしてイエス様のお誕生を本当に楽しみながら記念をし待ち望むこの時をありがとうございます。今日もどうか聖書の言葉を通してクリスマスに生まれてくださった、私たちのところに来てくださった救い主イエス様がどんなお方であるか、聖書の御言葉を通して私たちが知ることができるように、またこのイエス様を救い主として信じて、このお方と共に歩む人生の幸いを味わうことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週皆さんのお祈りに支えていただいて、いわきの湯本キリスト福音教会の礼拝で奉仕をしてくることができました。ちょうど10時半からの礼拝の数分前に震度5弱という地震がありまして、まあ、実際は土曜日から私入ってましたんで、もう土曜日の段階から震度として出ない、要するに有感地震がですね、ずっとカタカタカタカタと、続いている中で、まあ、おまけに礼拝直前に震度5弱近くの、地震があって、木造の建物が思いっきり揺れたということで、本当にまだまだ浅香はだいぶ余震が少なくなってますけども、実際は余震が全然減ってないという、状況ですね。10月の17、18に、私入ってましたけど、まあ、約1ヶ月ぶりに被災地に行って、あ、やっぱりまだ揺れてるんだという現実を、見ました。まあ、でもそんな中でも本当に一つ一つの教会には兄弟姉妹が集まって、そして本当にまさしく揺れ動く地にあってですね、揺れ動かない神の言葉に、皆さん本当に耳を一生懸命熱心にこの聖書の言葉を耳を傾けてらっしゃる姿を見て、代行教師はですね、被災地の教会の応援に行くんですけども、逆に私は行くたびにそのところで神様を礼拝している兄弟姉妹とお会いして、逆にこちらが励まされて、あ、イエス様を信じる信仰っていうのはこんな中でも揺るぐことがない信仰なんだっていうのを逆にこちらが教えられて励まされて、先週も書いていました。教会からささやかですけども湯本の教会に献金をお渡ししました。皆様にくれぐれもよろしくお伝えくださいということでしたので、まあ、説教の初めにちょっとそのことをお話ししておきます。さて、アドベントというのは対抗節ですね。このアドベントは11月30日に一番近いこの日曜日から12月24日までの間に持たれています。その間の日�1日にこの1本ずつろうそくに火をつけて、このイエス様がお生まれになったことをこう記念しています。この、アドベントの時期はこの救い主であるイエス様が私たちを罪から救い出すために来てくださったということを聖書から改めて読み、そしてその意味を考える時です。今年もこのアドベントの時期、この聖書からイエス様がお生まれになった意味を考えていきたいと思いますが、今週と来週は特にヨハネの福音書の1章の11節から18節を通して、このイエス様がどんなお方かということを知っていきたいと思っています。で、今週と来週で4つのポイントを一緒に読んでいきたいと思いますが、1つはイエス・キリストは言葉と呼ばれるお方とこのヨハネは紹介しました。それから2つ目はイエス様は誠の神であると紹介しました。3つ目にこのお方は命の光だと紹介しました。そして4つ目に恵みに満ちたお方だとこのヨハネは紹介したということで、今日は言葉と呼ばれるお方、そして誠の神っていう2つのポイントをご一緒に見ていきたいと思います。私たちは今日暖かい街道の中で立派なアツリエが立ちですね、そ そしてろうそくが飾られですね、手作りのクリスマスのリースが下がりですね、外にはトナカイが3匹ですね、電飾がついている、大変華やかな中でこのヨハネの福音書を読みます。しかしこのヨハネの福音書っていうのがどういう中で書かれたのかということを私たちはどのぐらいこう意識してこのヨハネの福音書を読んでいるでしょうか。聖書が書かれた一つ一つの書物には歴史があるわけですね。でそれが書かれた背景があるわけですね。で私はこのヨハネの福音書の一章から話をするときに、このヨハネっていう人がこの福音書をどんな背景で書いたのかっていうことを抜きに読んでもわからないんじゃないのかと思って、もう一度このヨハネがこの福音書を書いた背景にこの思いを馳せてみました。この福音書が書かれたのは約、まあ、大体紀元95年近辺、94年からまあ96年ぐらいの間と言われています。1世紀の終わりの方です。イエス様が十字架にかかってこの復活されて天に召されたのが、まあ、約紀元30年と言われてますので、まあ、それからすると60数年経った頃です。ヨハネという人は、まあ、イエス様とそれほど年齢的に変わらなかっただろうと言われています。まあ、多分ちょっと年下ぐらいだろうと言われてますので、まあ、イエス様が十字架にかかられた時が、まあ、およそ33歳と考えられてますので、まあ、それからするとまあ3つぐらい下と考えてですね、この紀元この94、5年の頃にヨハネという人は94、5歳だったということ。じゃあこの人がこのヨハネの福音書を書いた時にとても温かい、非常に恵まれたゆったりとした中でこのイエス様の教えについて人々に教会に伝えるためにこのヨハネの福音書を書いたんでしょうか。聖書の一番後ろ、ヨハネの黙示録というのがあります。そのヨハネの黙示録をちょっと見てほしいんですが、ヨハネの黙示録の1章の9節というところに、まあ、このヨハネの福音書、そしてヨハネが3つ手紙を書いてます。それからヨハネの黙示録、まあ、この5つの書物は大体ほとんど同じ頃に短期間で書かれたと考えられてますので、このヨハネの福音書の1章の9節を見ると、彼がこのヨハネの福音書を書いた時にどこにいたか出てきます。ここにこう書いてあります。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。彼はイエス、神の言葉とイエスの証の上にパトモスという島にいた。どういうことか。彼はイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従っているがゆえに迫害されて、そしてこのパトモスという島に流されていたんです。島流しだった。今年は日本の歴史の中では南無阿弥陀仏を伝えたですね、法然が生まれて800年、その弟子の親鸞が生まれて750年ですね。800年期、750年期というのは京都で盛大に行われています。で、実はこの2人も鎌倉時代にこの南無阿弥陀仏の信仰を広めたがゆえに、それぞれ土佐とそれからこの佐渡に島流しになっている。で、全くそういう意味では同じです。この時のローマ帝国はこのローマ皇帝を神として礼拝することを進めていました。その中でこのクリスチャンたちは、いや、まことの神はイエス・キリストである、イエス・キリストが神である、私たちはイエス・キリストに従って生きるものだと言っていたがゆえに、この、まあ、紀元60年の後半ぐらいからキリスト教会は弾圧をされるようになったのです。そして、まあ彼がこのヨハネがヨハネの福音書を書いた頃には、キリスト教会に対する弾圧はかなり激しい状況だった。ヨハネの仲間の、まあ、使徒と言われた、メンバーは全員ここまでの間に殉教していました。彼一人、90数歳になって残っていました。そして彼はパトモスという島に流されていた。いろいろと調べてみると、ある程度こう軟禁状態みたいな形で、まあ、牢屋に入ってて全く不自由だったっていうことではないようですね。でも自分の家に戻ることができない、 自分の家族のところに戻ることができない。九十数歳、普通だったらどうでしょうか。もうその中で絶望に苛まれている状況じゃないでしょうか。私たち日本の国では、まあ先ほどこの法然が佐渡に、法然じゃない、親鸞が佐渡に流されたって話ありますけど、日蓮も佐渡に流されたんですね。で、まあ江戸時代は特にいわゆる無宿人という人たちは佐渡にこう流されて、佐渡でこの金山を掘らされているわけです。佐渡に行ってそういう歴史をいろいろ読ん、聞いてみると、本当に悲惨な絶望の歴史です。しかし私たちがぜひ今週来週かけてですね、このヨハネの福音書を、読んでくださればと思うんですね。2週間かけると読めるんじゃないかと思いますから、このヨハネの福音書をぜひ読んでほしいんですね。まあ21章ありますから3週間かけてもいいです。でヨハネの福音書を読むときに、私たちはイエス様というお方がどんなお方か、イエス様というお方が本当に希望に満ちた私たちの人生に火を灯すお方だということを知ることができる。でもこの本がどんな中で書かれたか、それは本当は人間的に言ったら絶望の中で、明日がわからない、まあ、90数歳で軟禁状態で、本当にある意味で言ったらもう絶望の中で書かれたのがこのヨハネの福音書だということを、あえて私はそれを前先に強調して、このヨハネの福音書を読んでほしいんです。そうじゃないと私たちはなんか何にもなく、何にもなく平安な中でこれが書かれたように読んじゃいます。そうじゃないんです。本当に絶望の中で、人間的に言ったら希望のない状況の中で、どん詰まりの中でこの希望の書が書かれた。そこで紹介されたイエス・キリストという方がこういう方だとヨハネが書いた。まあもう一歩踏み込んで言うならば、その絶望の中でヨハネにこれを書かせたお方がイエス・キリストだ。彼はこのお方に出会って、このお方と生きてた。私はそのことを、まあ、今まで7月から5回被災地に訪問してますが、特に被災地の中でこの教会に集まっている教会の兄弟姉妹といろいろお話しする中で本当に思います。私たちは、本当にまさかという、今回の 3.11 以降ですね、本当にまさかという状況にぶつかっている中で、しかし本当にその中で私たちを生かしてくださる、希望を与えてくださる、この絶望に見えるような中で本当にその中で生きていく力を与えるイエス様という方がいらっしゃるんだということを、私はある意味で逆に行くたびに教えられ、そして、あ、そのお方によって生かされてるんだと教えられるんですね。さて話をこの聖書に行きます。そういう背景があるところです。一章の一節からヨハネはこう言います。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと、ヨハネはイエス様のことを紹介します。まずヨハネはイエス様のことを言葉と呼ばれるお方というふうに紹介します。実に面白いね。でもよく考えてみるとですね、私たちがこの自分が思っていることを相手に伝えるためにはどうしても言葉を使わなければ相手に伝えることができません。まあこんなことをやったりねしますけど、これもボディーラングエージ、ね、話し言葉だったり書き言葉だったり、あるいは、手話だったり展示だったり、いろんな方法はありますけども、私たちは自分が思っていることを相手に伝えるためには言葉を発して言葉によって相手にそれを伝えなければ本当の気持ちを相手に伝えることはできないですね。旧約聖書の時代、神様はこの預言者たちを、まあ、イスラエルの民に送って、ご自分が罪人である、神から離れた罪人であるイスラエルの民、人間を愛しているということを何度も何度も伝えられました。例えば、旧約聖書エレミア記、エレミア書31章の3節、エレミア書31章の3節にこういうふうに出てきます。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもっては私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。 それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたと、神様は、まあ、ここは一つ、その一つですけども、何度も何度も私はあなたを愛しているよ、あなたは私を離れたかもしれない、でも私は本当にあなたを大切にしている、あなたを愛していると何度も何度も伝えられたんです。でも神様はこの預言者たちを通してご自分の愛を伝えるだけでは満足されませんでした。父なる神様はご自分の一番大切な宝物であるイエス様を私たちのところに送って、そして直接ご自分の愛を見せられたんです。ヨハネの福音書1章14節、そこでこのようにヨハネは言います。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元からこらえた独り言としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。神様の言葉、私たちを愛しているよ、あなたを大事にしているよ、あなたのことを本当に心から心配しているよという、その言葉が人となってこらえた。それがイエス・キリストだと聖書は言うんです。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元からこらえた独り言としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたと聖書は言います。さらに1章の18節でヨハネはこう言いますね。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのであると言いました。私たちはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書を読むときに、神様が私たちをどんなに愛しておられるお方かということを知ることができます。どうやって？それはイエス様というお方の生涯を通して、イエス様というお方がどういうお方かを私たちが見ることを通して、神がどういうお方かということを知ることができます。その頂点はイエス様の十字架でしょう。イエス様はご自分を信じないで、神を信じないで自分勝手に生きている、神なんかいらないと言って嘘吹いて生きている私たちのためにご自分の命を捨ててくださった。そして私たちの罪の問題をすべて身代わりに負ってくださった。3日目に復活してくださった。ヨハネの福音書3章16節、そこにこうあります。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちが聖書を通してこのイエス・キリストの十字架を知るときに、このイエスというお方が何の罪もない神の御子が、私のどうしようもない本当にしょうもない罪を身代わりによって十字架にかかって死んでくださった、そして誰も勝つことができない死を破って復活してくださった、このお方を信じるときに私たちの過去、現在、未来のすべての罪が許されて、すべての罪が清められて、そして神の子供とされて、やがてもし死を迎えても天国に入れていただくことができる。実に虫のいい話です。おととい11月25日は私にとって非常に大切な日です。1973年の11月25日の明け方、今から38年前日曜日でした。前の晩から三浦綾子さんの潮海峠という本を読んでいた私は、まあ、高校3年生でしたけども、その日の明け方にこの潮海峠を読み終わりました。私はその頃、まあ、学校の聖書研究会に10ヶ月ぐらい通ってたんですが、自分が罪人だということも聖書を通して分かりました。イエス・キリストが十字架で全ての人のために、 罪のために死んだってことも分かりました。でもあの2000年前の十字架が私を許すために十字架にかかってイエス様が死んでくださった、つまりイエス様の十字架が私のため罪のためだということは分かりませんでした。何度も教会で先輩に質問したりいろんなことをしましたけど、人も分かりませんでした。しかし三浦絵子さんの潮海峠の本を読んだときにはっきり分かったんですね。そしてその、今でも覚えてますけど11月25日の明け方に、やっと太陽が昇るか昇らない頃の明け方に本を読み終わって、私は神様の前にひざまずいて、そして自分の罪を許してください、そして今日から私はイエス様を私の救い主として信じますと決心の祈りをしたんですね。38年前です。それから今まで生かされています。神様が生かしてくださっています。聖書を開くたびに、聖書を読んでもですね、無味乾燥に感じる時もあります。聖書を読んでて、目が閉じた時もあります。なんか聖書を読んでても全然分からない時もあります。でもそれでも言葉と呼ばれたイエス様はこの聖書を通していつもいつも私たちに、いや私に語りかけてください、私を生かしてください、励ましてください。まさしくイエス・キリストは言葉と呼ばれたお方、毎日毎日私たちをこの聖書の言葉で養ってくださる、生かしてくださる、そしてここぞという時にですね、聖書の言葉を与えて力を与えてくださる。そうやって、ね、曲がりないにもですね、ずっこけながらもですね、38年間神様は生かしてくださった。本当に感謝です。さて2つ目、誠の神。ヨハネはこのお方を誠の神として私たちに紹介しました。ヨハネの福音書1章1節から3節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと言いました。ヨハネはここでこのイエス様が神だ、あの私が弟子として従ったあのイエスというお方は生ける誠の神だと紹介するんです。一章の一節を見ると、初めに言葉があったっていうところから始まるんですね。で、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。これはよく創世記の一章の一節と、対だと言われます。創世記の一章一節、初めに神が天と地を創造した、つまりイエス・キリストは、ヨハネの黙示録というところを読むと、イエス様はご自分のことを、私は初めであり終わりである、アルファでありオメガである、イエス様は永遠の存在だと言うんです。永遠の存在だってことはどういうことかって、今日も生きて働いていらっしゃるということです。新約聖書ヘブル人の手紙の13章の8節というところで、聖書はイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですっていうふうに聖書はイエス様のことを紹介します。その通りです。私たちはだんだんやっぱりいくら若いとか言ってもですね、体力衰えていますよね。ですよね。なんて年上の方が何人もいる前で、何先生まだ若いじゃないと言われるんですけど、ね、でもやっぱり衰えてきますよね。ね、このところ結構ハードな日々を過ごしてました。今よく寝ないと体がもう落ちません。若いと30代の頃ですね、寝なくてもですね、飯食ってれば持ったんですね。飯さえ食ってればですね、睡眠時間が本当足りなくても平気だった。最近ですね、飯食ってもダメですね。飯食うよりも寝た方がいいですね。寝た方が持ちますね。で、多分これがだんだん寝ても持たなくなってくるのかとか自分で思うわけですけども、でも いくら私たちはね、自分で若いとか持っても年に勝つことはできません。だんだんだんだんやっぱり体力はそれなりに落ちていきます。まあある程度維持ができるとしても、やっぱり10代より30代、30代より50代、50代より70代、70代より90代、90代より100、まあ、120代がどのぐらいいるか分かりませんけど、まあそうですよ。だけどイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じだって。イエス・キリストは変わらない。イエス・キリストの神としての道からは変わらない。新約聖書で働かれたイエス様は今日も同じように働いてくださると言うんです。イエス様の永遠性ですよね。さらにイエス様は作り主だと聖書は言います。一章三節、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと言いました。つまりヨハネは創世記の一章の一節と対比して、イエス様はこの世界の作り主なんだと言うんです。すべてのもの、すべてのものって何でしょうか。この宇宙、宇宙です。まあ、今年に入ってフェイスブックってのやってまして、私の進学校の2年先輩と、何ヶ月か前からつながるようになりました。彼は今ブラジルの、かなり田舎のジョタカというところで、日系ブラジル人の教会の牧師を長年やってます。よく星をアップしてくるんですね。でふざけて私がジョタカの星とか言って、ちゃちゃ入れるんですけども、この間、もうすぐ真夏になりますがオリオン座がきれいに見えますとオリオン座をアップしてくれました。で私はオリオン座って、冬の星座なんですけどっていうで南と北でね、同じもん見えるんですけども、真夏と真冬の見え方が、まあ、ちょっと時間的なこう角度とかもいろいろ違うみたいですけども、向こうでは、オリオン座は真夏の星座、まあ、真夏というか、夏がもう始まるちょっと前の星座、我々にとっては真冬の星座ですね。でこの宇宙もですね、太陽も地球も動物も植物も全てのものを神が作られた、そこには私たち一人一人も入っているということです。聖書は、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないって書いてあるんです。私たち日本人は、まあ、この世界が偶然の連続によって成り立っているっていう、まあ、よく言いますけど、ちょっと分けるためにそう言いますけど、進化論的なものの考え方の中に生かされてますね。つまり偶然の連続っていう考え方。でも聖書は、いやそうではない、全てのものはこの方イエス様によって作られたんだ、そして作られたものでこのイエス様によらずにできたものは一つもないんだ、このイエス様が私たちと関わっていてくださる、私たちを作り私たちを生かしてくださってるんだ、私たちの人生にはちゃんと計画があるんだ、目的があるんだ、ただ偶然にこの地上に生きてるんじゃないんだと言うんです。そして私たちが聖書を通してこのイエス様というお方につながるときに、このお方を知るときに、私たちはこのお方が私たちをよく知っていてくださって、そして私たちを愛して、私たちのことを隅から隅までよく面倒を見て導いてくださるお方だ、私たちの人生の問題の一つ一つに気を配って解決してくださるお方だということを知ることができる。すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないって、そういうことですよね。 昔あんたあの子の何なのさって歌がありましたけどね。イエス様と私たちは無関係じゃない。イエス様が私たちを作ってくださった。イエス様が私たちを愛してくださった。イエス様はその愛を十字架で見せてくださった。そしてイエス様は昨日も今日もいつまでも同じですと言われているように、今日も私たちと積極的に関わって私たちの人生を毎日毎日新しくしてください。私たちはこのようなお方と毎日お付き合いして生きることができる。イエス・キリストを信じてクリスチャンになるということはそういうことですね。1973年の11月25日に私は確かに自分の意思でイエス様を信じますとお祈りをしました。でもここまで生かされているのは私の力ではなくて、イエス様が私を生かしてくださって、いつも私と共に歩んでくださってここまで歩んできたと思っています。ですからここから先もイエス様が私と共に歩んでくださるので、私は生かされて、まあ、この地上を去る時までこのイエス様と共に歩むことができると信じています。それはイエス・キリストが私の救い主、そして私のことをよく知っていてくださる方です。私たち一人一人のことをよく知ってくださる方です。この方と私たちは毎日歩むことができる。ですからね、都合の悪いことも隠す必要ないんですね。都合の悪いことがあったら、失敗があったらごめんなさいってそのことはイエス様に言って、イエス様によって助けてくださいって悔い改めればいいんです。イエス様の助けを受ければいいんです。この誠の神が共に歩んでくださる。ヨハネはパトモス島にいました。人間的に見たら非常に絶望に近い状況の中にいました。人生の結末でこの島流しにあって、まあ決して、まあ、不自由の多い、束縛の多い、残念ながら希望の持てない中にいました。でも彼はこのヨハネの福音書を書きました。そして私たちの人生に希望を与える、望みを与えるイエス様がおられるんだ、この方が共に歩んでくださるんだって彼は私たちに書き残した。彼はそのように生きた。私たちも今日このイエス・キリストと共にそのように生きることができる。ぜひこのアドベントの時、イエス様が私たちと共に生きてくださっているということはどんなことか、ぜひそのことに思いを巡らしたいと思います。お祈りをして終わります。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆をあがめます。あなたが神の愛を私たちに見せてくださいました。十字架でその愛を余すところなく表してくれました。またイエス様を救い主として信じるとき、私たちの罪を許し、天国への希望を持たせ、そしてこの人生を共に歩んでくださることありがとうございます。あなたは私たちの救い主ですから、私たちの良いところも悪いところも、強いところも弱いところも、本当に全てを知っていてくださること、本当にありがとうございます。そのお方と共に私たちがこの1週間も歩める幸いを感謝します。このアドベントの時、私たちのために生まれてくださったイエス様に本当に思いを馳せる時としてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。